ヨハネの福音書14章16節と17節。そして私が父にお願いすると、父はもう一人の助け主をお与えくださり、その助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいます。この方は真理の御霊です。要はこの方を見ることも知ることもないので、受け入れることができません。あなた方はこの方を知っています。この方はあなた方と共におられ、またあなた方のうちにおられるようになるのです。イエス様は世を去る前に弟子たちに多くのことを話されました。そのお話の中でイエス様は何度も聖霊について語っておられます。ご自分が世を去って父の元に行ったなら聖霊を与える、そう弟子たちに約束されました。5月はペンテコステの月ですので、イエス様が聖霊について教えておられることを学ぶことにいたしましょう。イエス様はやがて世を去り父の元に帰っていかれます。けれどもイエス様は弟子たちを一人ぼっちにはされません。私はあなた方を捨てて孤児にはしません。で、聖書では孤児、やもめは最も弱い立場にある人々とされています。神様はそうした人々に心をかけてくださり、また社会にもそれらの人々を保護するように命じておられます。詩編の68編の5節。みなしごの父、やもめのための裁き人は、聖なる住まいにおられる神とあります。もし誰かが孤児ややもめを不当に扱うなら、聖なる神ご自身が孤児の父となり、やもめの裁き主となって、そのものを罰し、社会に正義をもたらされるということを、言っているのです。父なる神様はご自分をみなしごの父と呼ぶほどに、よるべのない人々を守ってくださる愛の神様です。イエス様が弟子たちに、私はあなた方を捨てて孤児にはしません、わざわざ孤児という言葉を使われたのには、その孤児を優しく守り、必要であれば力を持ってその味方となってくださるほど、それほどの父なる神様の大きな愛を弟子たちに伝えるためでした。父なる神様がよるべのないものを愛し、決してお見捨てにならないように、イエス様もご自分を信じる者を決して見捨てないと約束しておられるのです。イエス様の愛は中途半端な愛ではありません。ヨハネ13章1節。さて、杉越の祭りの前のこと、イエスはこの世を去って父の元に行くご自分の時が来たことを知っておられた。そして世にいるご自分の者たちを愛してきたイエスは、彼らを最後まで愛された。ここで最後までっていう言葉があります。で、これはテサロニケ第一の2の16というところでは、極みにというふうに訳されています。最後まで愛されたというのは、イエス様がその愛を極みまで広げ、弟子たちを愛されたという意味なんです。古い日本語の訳、文語訳では、極みまで愛したまえりと訳されていました。New Living Translation というのがあるんですが、その英語の訳では、He now shows the disciples the full extent of his love. Full extent. 愛のもう完全な広がりというふうに訳されています。イエス様の愛は私たちをとことん愛し通される愛です。イエス様が弟子たちに 聖霊を送ると約束されたのは、その極限まで広げられた大きな愛、ご自分に耐えるものを決して見捨てない、その愛によってだったのです。ですからイエス様が与えると約束された聖霊は、父なる神様と主イエス様からの愛の贈り物であるということができます。聖霊が愛の贈り物であることは、使徒信条にも言い表されていると思います。使徒信条は三つの部分から成り立ちます。我は父なる神を信ず、これが最初ですね。次にイエス・キリストを信ず、それから聖霊を信ずというふうになっています。父なる神様については短く、御子イエス様については詳しく書かれていますけれど、聖霊を信ずというところは、聖霊がどのようなお方なのか、何をされるのか全く書かれていません。聖霊を信ずだけです。でもその後に、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命と書かれています。これらは皆、救われた者に与えられる賜物、神様からの贈り物ですね。それと同じように、聖霊もまた父と御子からの賜物、贈り物なんだと言われているわけです。私は使徒信条を唱えるたびに、イエス様の愛によって聖霊という最高の賜物をいただき、それに続いて教会を、聖徒の交わりを、そして罪の許しを、体のよみがえりを、永遠の命をいただいているんだということに、本当に心から感謝を捧げています。聖霊は父なる神様と御子イエス様からの愛の贈り物です。でもこの贈り物のものには、品物のものではなく、人格を持っておられるものです。それはイエス様が神様からの愛の贈り物でしたけれども、決して物体ではなくご人格でした。しかも御子なる神、神ご自身であったのと同じです。で、最近はまだ十分に口の聞けない子供にもスマートフォンを与える親が増えました。ショッピングカートに乗せられている子供がスマートフォンを手に持っていたり、レストランでスマートフォンを自分で操作して動画などを見ているのを見かけます。子供は本当は母親や父親のそばにいて遊んでもらいたいんですけれども、親の方はそれが面倒なんで、子供におもちゃ代わりにスマートフォンを与えておいて、ショッピングや大人同士の会話を楽しもうというわけなんです。イエス様が聖霊を与えるとおっしゃったのは、親が子供にスマートフォンやおもちゃを与えるようなものとは違います。人格であるお方、神である聖霊をイエス様は私たちに与えてくださったのです。イエス様はその聖霊をもう一人の助け主と呼ばれました。もう一人のっていう言葉には、イエス様と同じものという意味があります。何さんがいますけれども、子守さんですね。親の代わりに子供を預かって世話をします。で、子供はどんなにその何に懐いていても、親が帰ってくると何をほっぱらかして親のところに駆けつけていきます。聖霊は私たちにとって何のような方ではありません。子供にとって何は親の代わりにはなりませんが、聖霊は父なる神様と同じく私たちの魂の親です。御子イエス様と同質であり同格です。イエス様が地上で父なる神様に何も劣ることがなく、父なる神様の代理者であったように、聖霊もイエス様に何一つ劣ることなく、完全にイエス様に代わるお方として私たちに与えられています。 で、聖霊は助け主と呼ばれています。ギリシャ語でパラクレートスと言いますが、それはそばに呼ばれたものという意味があります。で、この言葉は裁判の時に依頼人に代わって法廷に立ち、依頼人を守ってくれる弁護人を指すのに使われています。詩篇の 68-5 で、みなしごの父やもめのための裁き人は聖なる住まいにおられる神という箇所を引用しましたけれども、聖霊は父なる神様が孤児ややもめの弁護者になると言われたように、神様を信じキリストを信じる者の弁護者になってくださるのです。弟子たちはしばしば律法学者やパリサイ人から非難されました。時にはやり込められることもありました。そんな時イエス様はいつも律法学者やパリサイ人に反論し、弟子たちをかばってこられました。イエス様が天に帰られた後は、もう一人の弁護者である聖霊がイエス様の代わりをしてくださるのです。使徒の働きの6章の9節と10節に、ステパノについてこんなことが書かれています。ところがリベルテンと呼ばれる街道に属する人々、クレネ人、アレクサンドリア人、またキリケやアジアから来た人々が立ち上がってステパノと議論した。しかし彼が語る時の知恵と御霊に対抗することはできなかった。ステパノのうちにおられた聖霊が弁護者となってステパノに語るべき言葉を与え、反対する者に答えてくださったのです。それはステパノだけではなく、他の弟子たちも同じでした。人たちは何度も最高法院に呼び出されましたけれども、聖霊は常に彼らの弁護者として働かれました。助け主、弁護者、そう訳されますパラクレートスは、慰め主と訳すこともできます。聖霊は何か困難にぶつかった時だけ必要な助け手ではありません。問題にぶつからなかったらもういらない弁護人でもありません。人生のまた生活のどんな場面でも私たちを助け弁護し、そして慰めてくださるお方です。失敗したとき、悲しみのとき、苦しみのとき、孤独を感じるとき、落胆するとき、恐れを覚えるとき、あるいは怒りを感じるときでさえ、聖霊は慰め主として、私たちを魂の内側から支えてくださるのです。私たちはどんな感情であれ、それを聖霊に追い出しする。生活のどんな分野でもそこに聖霊が働いてくださるように願い求めたいと思います。そのようにして聖霊が神様とイエス様の愛によって送られたもう一人の助け主であること、そのことを体験として知りたいと願うのです。さてヨハネの 14-16 でイエス様は言われました。そして私が父にお願いすると、父はもう一人の助け主をお与えくださり、その助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいます。イエス様は聖霊が信じる者のうちに住み、いつまでも共にいるようになると約束されました。イエス様は世に生まれる前から、永遠の先から御子として存在しておられました。そのように聖霊もペンテコステの日に弟子たちに下る以前から存在しておられました。聖霊は父、御子と共に永遠の神です。聖霊のお働きは創世記の初めから書かれています。創世記の一章の一節と二節に、初めに神が天と地を創造された。地は暴漠として何もなく、 闇が大水の表の上にあり、神の霊がその水の表を動いていたとあります。聖霊は世界を生み出されたお方です。また、神である主はその大地の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた。それで人は生きるものとなった。創世記2章7節にありますように、聖霊は人に吹き込まれた命の息、人を生かしておられるお方です。しかし、旧約時代には、聖霊はある一定の期間、人に特別な能力を与えるということはありましても、いつまでも共に人と共にいる、つまりその人のうちに住まわれるということは稀でありました。例えば、サウル王に神の霊が下ることがありましたが、彼が罪を犯した後は、神の霊はサウル王を離れ去って、災いの霊がサウルを怯えさせたと聖書に書かれています。聖霊は常に人の霊と共におられ、人の魂のうちに宿られるわけではなかったのです。しかし、神様は選ばれた人々には旧約時代であっても聖霊を宿らせてくださいました。それは新約時代を予告するためでした。ダビデは大きな罪を犯したとき、神様の前に悔い改めの祈りを捧げてこう言いました。詩編の51編11節です。私をあなたの御前から投げ捨てず、あなたの聖なる御霊を私から取り去らないでください。あなたの聖なる御霊を私から取り去らないでくださいということは、ダビデが聖霊をうちに持っていた。聖霊がダビデと共に常に共におられたということを逆に言い表しています。ダビデがその罪を悔い改めることができたのも、共におられた聖霊の働きであったのです。新約時代には、聖霊はイエス・キリストを信じるすべての人のうちに住んでくださいます。ローマ人への手紙の8章9節、11節、テモテへの手紙第2の1章14節には、聖霊が信じる者のうちに住んでおられる、宿っておられるとあります。そこには、英語で言えば、単に、dwell、住むだけでなくて、内に住む、dwell in に相当する動詞が使われています。聖霊が私たちの内に住まわれることを、聖霊の内住、内住の内は内に、住は住むですからね。聖霊の内住、英語で言えば、indwelling と言います。聖霊は時たま私たちを訪れてくれる訪問者ではなく、家族のようにいつも一緒に私のすぐそばにいて、私たちを慰め、励まし、助け、導いてくださるお方だと言われているのです。イエス様はヨハネ14の17で、この方は真理の御霊です。世はこの方を見ることも知ることもないので、受け入れることができません。あなた方はこの方を知っています。この方はあなた方と共におられ、あなた方のうちにおられるようになるのです。そう言われました。神様を信じない人、イエス様を受け入れようとしない人、聖霊について聞くと何のことだかわからない。そう言いますね。聖霊を見ることも知ることもないのは本当です。イエス様を信じて聖霊を受けている人が、信じていることや、感じていることや、話していることや、行動していること、理解できない。それは聖霊から来ていることだから理解できないのです。なぜクリスチャンは大変な時にも平安でいられるんだろう。悲しみを乗り越えられるんだろう。 自分にとって嫌なことでも受け入れ、他の人のために行動できるんだろう。そうしたことがわからないのです。しかしイエス様を信じる者は、自分のうちに聖霊が住んでおられることを知ることができます。いいえ、知っていなければなりません。コリント第1の 3-16 にこう書かれています。あなた方は自分が神の宮であり、神の御霊が自分のうちに住んでおられることを知らないのですか？この質問に皆さんはどう答えますか？神の御霊が自分のうちに住んでおられることを知らないのですか？これに対して私たちは、はい、知っています。もっと知りたいのです。また他の人に、私のうちに聖霊が住んでおられることを知ってもらいたいのです。そのようにお答えしたいと思います。祈りましょう。父なる神様、あなたは私たちに単なる助けだけでなく、助け主、守りだけでなく、弁護者を、慰めだけではなく、慰め主を送ってくださいました。聖霊をいただいている私たちにとって、あなたは遠くにおられるお方ではなく、苦しむときそこにある強き助けです。この幸いを感謝します。この幸いにとどまり、それを証しする私たちとしてください。イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。